耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回は平家物語を現代語訳された本を紹介します。平家物語といえば祇園精舎の鐘の声から始まるね、非常に有名な作品です。まあ、皆さんも僕もね、学校の教科書で一度は読んだことがあるでしょう。しかし、まあ、有名な作品であるにもかかわらず、その前編を読んだことがあるという方は少ないかとも思います。まあ、名文であると名高い平家物語ですが、まあ、古語で書かれた一大長編を読み切ろうというのはね、なかなかの、まあ、熱意と労力とあと教養が必要になってきますからね。そんな平家物語を、まあ、原点の持つ美しさをそのままに、見事に現代語訳された本を今日はご紹介しようと思います。これを機に平家物語の前編読破にチャレンジしてみては皆さんいかがでしょうか。ではまずは今日のラジオを聞いててください。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は昇電社より出ております林望著金訳平家物語2という本です。まずは著者のご紹介。林望さん、1949年東京生まれ、作家、国文学者の先生です。通称林望先生と呼ばれています。慶応義塾大学文学部卒、同大学院博士課程修了、国文学を専攻されていました。そしてケンブリッジ大学客員教授、東京芸術大学助教授などを歴任し、専門は日本書史学、国文学です。1984年から87年にかけて、日本古典籍の書史学的調査研究のために、イギリスに滞在し、その時の経験を綴ったエッセイ、イギリスは美味しい。こちらで、91年日本エッセイストクラブ賞を受賞し作家デビューしました。その他の著書に、イギリスは愉快だ、オルムヘッドの謎と、まあ、イギリス三部作と呼ばれる作品がありまして、これがいずれもベストセラーになりまして、イギリスブームの火付け役となった人の一人です。他の受賞歴としては、ケンブリッジ大学所蔵、和漢古書総合目録、こちらで、92年国際交流奨励賞、林望のイギリス観察辞典、こちらで93年講談社エッセイ賞を受賞し、学術論文、エッセイ、小説のほか、歌曲の詩作、農作、農評論、自動車、古典文学など、著書多数ある方ですね。最近は、往生の物語、恋の歌、恋の物語など、古典の評価書を多く執筆され、また、春祭前後、能よ古典よ、林望先生のうふふ枕草子など多数の著書があります。で、直近では、金訳源氏物語、全10巻こちらがですね、2013年毎日出版文化賞特別賞を受賞しています。はい、そんな、林望先生こと林望さんの書かれた今回の本ですが、前作の金訳源氏物語に引き続き、古典の現代語訳です。今回は平家物語を現代語訳しています。なお、平家物語というのは巻第1から第12まである長編なので、今回紹介するシリーズ金訳平家物語は全4巻の刊行が予定されているそうです。本日メインで取り扱うのは新刊となる金訳平家物語2の方です。前作の金訳平家物語1は原典の巻第1から巻第3までを収録し、今回の2作目は巻第4から巻第6までを収録しています。ちなみに、このタイトルに付けられている金訳というのは、まあ、慎んで翻訳するというふうに書きまして、これは著者の林さんの造語だそうです。金訳源氏物語も同じく金訳と付けられていますが、これは、まあ、原典に限りなく忠実に、かつスラスラと現代小説を読めるように訳していくというシリーズで、古典知識や当時の常識を適宜補いながら原典の面白さを慎んで存分に表現するということを意味していると言います。はい、というわけで今回はですね、このあたりも含めて著者の林先生にインタビューしてきましたので、こちらの音声をお聞きください。では改めまして、著者の林望先生こと林望さんです。本日はよろしくお願いいたします。
こんにちは。
早速なんですけども、こちらの作品の金訳という言葉について、こちらはあの林先生の造語とお聞きしておりますが、どんな思いを込めた言葉なんでしょうか。
なんかね、跳躍とかいろんなこう分かりやすくするために思い切っていろんなものを変えちゃうっていうような訳だとかね、
はい、
それからこの本当に直訳っていうのはその片方にありますね。そういうんじゃなくて、非常に読みやすい まあ、読者たちにとってはすごく読みやすいんだけれども、うんうん、こっちで私にいろんなことを変えちゃって読みやすくするんじゃなくて、うんうん、著者があるいはこの原作の中で言いたいこと、こういうことを言いたいんだろうなっていうことを一度自分が著者になったつもりでね、うんうん、そして現代語で分かりやすく語り直すっていう、うんうん、その態度がね、まあ、できるだけ真面目にやろうっていうことで、慎んで訳すっていう、これ、禁訳っていうことになってるんですね。
なるほど。はい、源氏物語に続いて今回は平家物語ですけども、平家物語をその訳していく上で、その文章の中に、あ、こんな思いがあったのかなとか、こんな狙いがあったのかなっていうのは、訳しながらお感じになられましたか？
そうですね。やっぱり実際にこう訳文を作ってみるとね、前でスラスラって読んでいた時には、あ、わかんなかったな、これは、というようなことがね、あ、なるほど、ここはこういうリズムになってるのかとか、いろいろそういうことが発見されますのね。それで、それを今度現代語でどういうふうにやったらいいかなと、せっかくこれだけ原文が美しい韻律を持った言葉で書かれているのに、それをね、なんか受験参考書みたいなベタな口語訳にしてはね、これ、もう全然禁約にならないわけですよね。
はい。
それも節約になる、下手くそな役になるんですね。だから、やっぱりその、原文が持ってるそういう気分ですとかね。だから非常にしんみりとしたところだったら、合戦場のチャキチャキした文章とは違う、やっぱりしんみりとした文章で訳すべきだろうし、そういうその原文が持っている一つ一つのこの空気っていうものをですね、読んで、それを現代語訳に訳していくっていう、こういうことが、非常に、ポイントなんですね。
映画や音楽の翻訳にまた近いところもあるんですね。
そうですね。だからまあ、この禁訳平家物語はですね、ぜひ朗読台本としてお使いいただくといいんじゃないかと思いますね。
朗読台本。
はい。
なるほど。そのお話も後ほどお伺いしようと思います。はい、そして二つ目にお聞きしたいのが、平家物語という題材を選んだ理由についてなんですが。
これやっぱり私はまあ国文学者なので、うん日本の古典文学が専門です。そうすると、まあ、様々な古典作品を広く読み渡してみるとね、結局、源氏物語というものは一番の最高傑作っていうことは動かないんですね。で平家物語っていうのは同じ物語と言っても、源氏とは全然違う世界で、
はい
学校の古文なんかではね、ちょっと合戦場面ばっかりしかやらないので、
そうです
ね、あんまり面白みがわからないかもしれないんですけど、実は、非常に人情話やらですね、恋愛物語があったり、様々な喜怒哀楽が語られていてですね、まあ、源氏物語と相並ぶ傑作ということを選ぶとすれば平家物語。だから、源氏を、禁約を成就した。次は何にしようかと思った時に、やっぱり平家をやるっていうのが、これが源氏平家と並び立つ二大傑作をやるっていうことは、まあ、私は若い人たちに、対してですね、ぜひ読んでほしいっていうメッセージなんですね。
なるほど。僕の知識ですと、やはりその、平家物語は軍記物と習うことが多くて、先ほどのその、源氏物語が、まあ、女性向けだとすれば、まあ、平家物語は男性向けなんてイメージがあったんですが、平家物語もやはりその、女性に楽しんでいただけるような、女性的なところっていうのもあったりするんですか？
もちろんですね。結局はね、軍記物はいっぱいあるんですけども、うん、平家物語は軍記物の中でまあもうずば抜けて傑作ですね、うん、それどうしてかっていうと他の軍記物は割合ね人間の描き方が、まあ、ステレオタイプというかね、
うん
ジェンダーマーク玉みたいなこの英雄と破れるものみたいなものがですね、うん、すごくこうなんていうか単純に描かれていてあんまり深みがないんだけれども平家物語では主人公は平家の人たちですが一人として同じような人は出てこないし、また、ま、破れていくもの、敗者の人たちがですね、
はい、
実は、とても人情豊かに描かれているんですね。この人は、あまりに人情が豊かすぎたので、こういう、哀れな末路をたどったんじゃないかとかいうようなですね、
はい、
そういうことはもう、実にしみじみと書かれている。それがね、源氏物語に勝るとも劣らない、その、ヒューマニティの描き方だと思うんですね。
は
あ、だから、まあ、軍記っていうと合戦場面とかそんなとこばっかり考えるとあこれは男のもんだな源氏は女の人のもんだなってこういう一般的な見方があるけどそれは大きな間違いで源氏だって男が読んだってものすごく面白い平家も女が読んだってとても面白いっていうねだからこそ男女の区別なく1000年近い年月をですねこうやって生きてきたっていうこういうことでねぜひ女の方にも若い方にもこぞって読んでいただきたいっていうのは私の願いですね。
はい。 ありがとうございます。そして先ほどもちょっとお話に出ましたけども、音声、朗読作品として優れているというお話、私もナレーターとして活動してるんですけども、本書の文章、音がすごい美しいなと思いまして、練習に最適って著者さんの先生の前で言うのはあれなんですけども、これを読みこなせたら僕はすごいなんかスキルアップするだろうなっていう、そんなイメージがあったんですが。
これはね、もう非常に、朗読、私はね、これを書いて、
はい、
原稿を書いた時にまず一度朗読します。それで、朗読した時の何かそのリズムが良くないところやなんかは書き直してですね、朗読してスラスラっと美しく聞けるように、わかりやすく聞けるように、朗読を常にしながら、で、遂行するときも朗読をする。それからゲラが来て構成をするときにも朗読しながら構成していくっていう、うん。常に音声とこの表裏一体の形でこれは進めています。
うん、
それは、やっぱりもともとがこれは芸能台本で、琵琶法師が琵琶の伴奏で、こう、韻律的に美しく歌い語ったテキストだっていうことがあるので、そういう朗唱性がないと、これはもう、うん、平家物語を殺しちゃうからですね。
なるほど。
ですからそこは特に留意して書いたところです。
作品であり、また歌でもあるという。
そうですね。
そういう性格がやはり、源氏よりもやはり平家物語の方が強いという。
いや、どっちもどっちなんですけどね。
はい。
例えばね、日本、よくラップっていうのありますよね、最近ね。
あ、はい。
だラップっていうのは言葉の意味は、まあ二の次としてすごくこう、リズムを大事にするわけじゃないですかね。
そうですね。
そうすると、例えばね、橋合戦っていうところを読んでみると、こういうようなね、その大将軍には、左兵衛の神友森、東の中将重平、様の神雪森、薩摩の神忠則。また、侍大将には、上総の神忠清、その子、上総の太郎判官忠綱。飛騨の神影家、その子の飛騨の太郎判官影高。高橋の判官長綱、河内の判官秀国、武蔵の三郎左衛門も有国。って、こういう、ずっと、ベラベラベラベラって読んでいくわけ。
気持ちいいですよ、これ。
これ一種のラップみたいなもんなんですよ。こういうところはね、一つ一つの意味はそんなにわからなくてもいいんです、こういう合戦版。だけど、一方で非常にこの、なんというか、叙情的に書かれたところもあるので、
うんうん、
そういうところはまたしんみりと叙情的に読まなきゃいけないのでね、
うん、
いろいろな、その同じ朗読って言ってもですね、いろんなところがある。これまあ言ってみれば、講談だとか、
はい、
なにわ節だとか、そういう芸能の文体で書いてあるのでですね、これは。ですからぜひそのように朗読なさる方も、一本上司じゃなしに、今みたいにラップ的にバラバラバラバラッとタタタタタタタタって読んでいくところもあるかと思えば、ゆっくりとした文章でね、古語の場面なんかはですね、ちょっと待ってね。例えばですね、こう思いつきまして、それより法輪寺の方へ向かって駒を歩ませてまいります。亀山のあたり近く、松の木立が一村あるところで、かすかに琴の音が聞こえました。あれは、峰吹く嵐の風の音か、それとも松の枝音か、はたまた、尋ぬる人のことの音か、いずれがいずれともはっきりいたしませぬが、ともかく、駒を早めてまいります。すると、確かに、片折りで設けた小家のうちに、琴を引き澄ましている音が聞こえ、春間僧図が、機械が島で死ぬところの場面なんていうのはすごくしんみりとしてるんですよね。私はこれ書きながら涙が出たけれども、朗読しながらも本当に涙ぐましい思いが禁じ得ないという文章なんですけど、ただそこのところちょっと読んでみるとですね、あるいは月の満ち欠けを見ては30日をわきまえ、指を折って数えてみると、今年6つになったかと思う息子も、はや先だったと。さように申すかや、西八条へ出頭した折に、この子が、僕も行くよ、と、我が後を追ってきたが、すぐ帰ってくるからな、と、なだめておいたものだった。あの日のことは、まるで昨日のように思われるぞよ。ああ、あれがこの世での息子の見納めだとわかっていたら、なんでもっとしっかりと見ておかなかったろうか。とかいうような、こういう、とてもしんみりとした文章もあるわけですね。
はい、
様々なその文学的な、なんていうか美しさを持ってるので、うん、恋愛物語もあるしね。そうすると恋愛物語はもっとこう、源氏物語の世界に近いような、そういう気分もある。だから、そういうのを様々にこう、原文の気分をできるだけ現代語訳に生かすように、 あの文学的に訳してあるのがこの金訳なので、
はい、
ぜひ皆さん声に出してお読みいただきたいなと思ってますけどね。
味わい深いですね。
はい、
あのぜひあの少年者さん、あの朗読の解説本も出していただけると僕の勉強に役立ちますのでよろしくお願いいたします。それではですね、あの本日お忙しい中のインタビューにお答えいただきまして誠にありがとうございました。著者の林望先生でした。
どうもありがとうございました。
では書籍情報です。金訳平家物語に、林望著、少年社より税別1600円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。まあね、本について注目したい点はたくさんあるんですけど、今回ね新刊ラジオでその林坊先生にね朗読をしていただいたというのが僕の中で非常に大きくてですね、皆さんあの音源貴重ですよ。作家であり国文学者である林坊先生、林望さん、こういう読み方をするんだなと大変勉強になりました。あのどこかでね聞いたことがあるんだけれども、あまり我々本職の人間が勉強していないような日本古来の読み方、それでですね、読んでいただいたのがですね、3本あるんですけども、ここで一つご注意がありまして、橋合戦五号は、第2巻、今日紹介した本に、収録されているんですが、瞬間という場面はですね第1巻の方に収録されていますので、ぜひそちらの方はですね、あの第1巻の方を参考にされてください。そんな感じで、今回の本、まあ、非常にあの古典をね親しむ、まあ、音で親しむっていう僕としてはすごい嬉しいコメントをいただけたので、ぜひ皆さん、書店でお買い求めになって朗読にチャレンジしてみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。今回の配信は小電車の提供でお送りいたしました。